渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。配信ちょっとね、間空きましたけれども申し訳ございません。間もなくと言いますか、7月入りますけれどもね、1年ももう半分終わってしまいました。7月も今月は12日の第2金曜日から5日間連続10公演でございます。どの回もチケットね、もう皆さんのご予約もう万全の体制でお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。あくまでね、これは渋谷落語のプロモーションのためのポッドキャストでございますんでね。メールいただきました。じゃあ読みましょう。子牛さんからいただいたのかな。子牛、小さい牛と書いて子牛さん。いつもポッドキャスト楽しく聞いています。ありがとうございます。そのおかげでいろいろなことを知るきっかけになり、とても感謝しています。まだ渋谷落語には行けていないのですが。ああそうですか。いつも楽しく聞いてるけど来たことはないというね。まあいいでしょう。この前落語カフェにて初めて浪曲大工さんを見ました。こじんまりとしたカフェに響く声量に驚き、峰子師匠の三味線がとてもかっこよかったです。嬉しいね。落語カフェは行かれてるんですね。まあいいでしょう。質問ですが、上方落語の本を読んでその落語を生で聞いてみたのですが、見たいのですが、作品から舞台を探すにはどのようにしたらいいのでしょうか。できたら東京で見られると嬉しいのですが。ちなみに近日息子と質屋芝居です。渋谷落語が終了する前に見に行きたいと思っています。そうですね、終了する、時間の問題かなとはもう思いますけれども、落語も好き、落談も好きです。これからも長く続くことを祈っています、ということでいただきました。ありがとうございます。そうですか。聞くだけで一回も来たことないっていう人がほとんどだからね。じくじたる思いもありますけれども、本当に、ご質問の件ですね。上方落語の本に出てくる落語を生で聞いてみたいのですが、作品から、それが上演される舞台を探すにはどうしたらいいか。結論から言いますと大変難しいです。落語家さん基本的には DJ みたいなところもありまして、やっぱその日の出演者が何をやるかお互い別に示し合わせなくても、前にやった人のネタに合わせてそれと被らないネタをやるとか、あえて被ってでもどうしてもこういう日にやりたいななんていうネタをやったりとかね。でそういう DJ 的な要素もございます。なので基本ネタ出しをいたしませんが、中には紀ノ国屋寄せという紀ノ国屋ホールでずっとやってる会でありますとかね、一部の落語会は事前にネタの告知もあります。それこそ夏だったら、こういう演目やりましょう、こういう会談やりましょう、怖い話とか特にね嫌がる人もいるので、会談事前に告知したりだとか、あるいは年末になったら芝浜を聞く会みたいなね、そういうのもあったりします。有名なタイトル聞き比べる楽しさなんてのもありますけれども、基本的にネタ出しをして見に来るお客さんというのは、もう通でございますので、ネタ出しをするということは、そのネタを聞いてみたい、あるいは知っているという前提での集客ということになりますので、ちょっとそのお客さんの先細りを招いてしまうリスクがかなり大きいということで、ネタ出しをしないというのが通例化しておりますかね。ですけれども、まれにね、このネタやります、あるいはネタ出し一つやって独演会でこのネタプラス2席みたいな感じのネタ出しの方法もあるかとは思うんですけれども、やっぱり演目ありきというのはなかなか難しいというところが結論ですかね。難しいところなんですけどね。やっぱり在宅リスナーね、CD で聞いたりとか、やっぱり本がねいっぱい出てるんで、この話聞いてみたいななんていう人も結構出てくるかもしれませんよね。おいおいなんかそういう受け皿とかもありそうな気もするんですけどね。というわけで、ネタ出しについてということでメールありがとうございます。さあ本日ご紹介いたしますのは、 春風亭昇陽さん、7月はですね13日の土曜日の夜5時から7時の回にご出演です。春風亭昇陽さん、玉川七福さん、古今亭小間治師匠、トリガ立川寸志さんという、まあ、確実に面白い回ですね。確実にいい回なんですけども、中でも昇陽さん、平成28年の5月から2つ目に昇進した春風亭昇太師匠のお弟子さん、昇るに羊と書いて昇陽、まあ、平成3年生まれということでね、まだ20代、まあ、本当にほっそりとしていて可愛らしい顔つき、まあ、特に目が大きい、もう、まあ、イケメンという範疇に入るかと思いますけれども、まあね、なかなかどうして芸人になるくらいですから、まあ、なんというかこう車に構えて世の中を見てる面白さがあるというか、多少意地悪といいますか、そういうところもね僕は結構好きな芸人さんなんですよね。2つ目という、まあ、本当に将来の落語芸術協会背負って立つ人の一人になるんじゃないかなという、期待を寄せている方でございます。今日はそんな春風亭昇陽さん、許諾いただきました丸々一席配信いたしたいと思います。特にね枕から本ネタというところのつながりも意識して聞いていただければと思います。5月の公演ですね、春風亭昇陽さんです。聞いてください、どうぞ。
渋谷落語ということでございまして、金曜日の夜にね一人で見に来てるお客様もいらっしゃるそうでございまして、まあ、達夫さんは非常にね、そういう大人に憧れるということをまあ言ってらっしゃいましたけれども、なんか本心じゃないようなね気もしないでもないかなと思って聞いてたんですが、ちょうどねいい入りのお客さんですね、本当にね、おっしゃる通り、一応なんか映像が入ってるらしいんで映像用にね、なんてこんな大入りの素晴らしい入りですね。ね。まあ生放送なんで何の意味もないですけどもね、活性化してる、盛り上がってるということを一応ね、こう伝えとかないと。やっぱり盛り上がってるところの方が来やすいですしね、来たいっていう気持ちになると思いますんで。本日トリを取ります大福兄さんはですね、同じ一門なんですね今、落語芸術協会という私の所属している協会に大福兄さん加入しまして、で芸術協会というところに所属するためにはもうほとんどの場合誰かしらの門下にならなくちゃいけないんですね。で私の師匠春風亭昇太門下ということに一応なったわけです、ね、それまでほとんど面識のない方がですね一門になったということなんで、それからもうね同じその招待一門としていろんな話でねこう会うたんびにこう和気あいあいとねこう盛り上がれるかなと思ったんですけれども、全然そんなことないですね、やっぱり現実は厳しいですね。なんかそのこっちもねやっぱりそのなんかねあんまりこう同じ一門になって急にグイグイ行くとこいつなんか急に来たなみたいにやっぱ思われるかなっていうね、気にしいなんて思ったりもまあするんですよね、まあ、実際そんなことないと思いますけれども、今日はまだ楽屋にいらっしゃってなかったんで全然ね話すことはできなかったんですけれども、まあ、その代わりちょっとこう悪口なんかはたくさん言えるのかなと、ね、本当悪いところがない兄さん、本当に優しい方なんで、ありがたいなとね、思うんですけれども、本当に難しいですね、人とこう喋るのもそうですし、実際まあ仕事をする上でもね難しいなと思うことたくさんあるんですけれども、大喜利を実際にねやったりするんですよ。 話し家が落語だけじゃなくですね、この間も新宿の末広亭という場所で大喜利をやらせていただきまして、2つ目同期4人でですね、1人がまあ司会役をやって、で3人が回答者、私が真ん中になってね、こう間に挟まれてやったんです。でね、笑点とか見てるとなんかみんな楽しそうにやってるじゃないですか、ね、なんでやっぱりいざやってみると難しいんですよ。よくあんな楽しそうにできるなっていうぐらい。で一応その新宿末広亭に来たお客さんはですね、主催者が新宿区にある商店街にチケットを置きまして、このチケットを手にした人だけ当日来れますよという、一応まあコンセプトなんです。でそのチケットを手にするためには商店街に足を運ばなくちゃいけないですから、商店街に足を運んだらお店がいっぱいありますから、そのお店で買い物をして商店街が盛り上がるといいなというね、まあ趣旨がある。ですから当日まあ100人ぐらいのお客さんがこう集まりまして、みんなそのチケットを手にした人たちなんですね。ですからお店に関わった人たちが集まってるんで、お題もですね、こんなお店は嫌だとか、割といいお題だと思うんですね。ただ当日出たお題がそうじゃないんですよ。話し家というのはよく泥棒話を講座でかける、これはお客様の懐を取り込もうというところ、験担ぎでもってかけるんですけれども、それでは皆さん泥棒になっていただいて、商店街のお店に忍び込んで何かを取ってきてください、親分私が司会がでかしたというので一言、難しいでこれだけね、難しいお題を司会者がね、役の2つ目が考えて出すんだったら打ち合わせをさせろよっていう話なんですね。なのに当日打ち合わせなしの方が面白いとか言って打ち合わせさせてくれないんです。打ち合わせなしで楽しめるのはあれ商店のね、もうベテランだからああいう風にできますけど、我々若手なんかちょっとぐらいねさせてほしいんですよ。でまた司会者やったね、滝川こいつっていう人なんですけれどもね、プロレスが好きなんですよ。プロレスが好きなら打ち合わせをさせてねエンターテインメントとしてやったらいいじゃないですか。そういう時はなんかガチンコの方が面白いんだとか言って、お前何なんだと思いながら、で当日出たお題も全然わかんない。1問目はねまだまだ分かりやすいお題でした。それでも難しかった。店で作文を作ってくださいというね、もう分かんないんですよ、いきなり出されても。だから出た答えもひどかったです。店で作文を作ってください。夏です。みーみーみーみーみーみーセミ。あーいいですね、なんか当日より盛り上がってますこれじゃダメだということで、もうすぐにお題チェンジしまして、次の問題、泥棒になって忍び込んで取ってきてください、でかしたというので一言、全然わからない、どうしようかなと思ってね、出てこない、しょうがない、頭抱えてたら両隣が一問目を経て覚醒したのか、もうパーンとすぐに手を挙げまして、嘘だろと思うぐらい早かったで、司会がポンと刺したらですね、親分本屋に行って太宰治の本を盗んできてやりましたよ。おお、でかした、こんなことして足は人間失格です。うまいでしょ僕が考えたわけじゃないんでドヤ顔することもないんですけど、すごいなと思いましたよ。もう両隣のね、もう片方がポンとまた手を挙げて、親分白昼堂々ラーメン屋に忍び込んでやりましたよ。おお、でかした、昼間からだったんでみんな面食らってました。うまいですね。うまいと思ってくれてるのかどうかもちょっと分かんないですけど、うまいと思うんですよね。まだありますよ。親分時計屋に行って親分がつけたがってた高級腕時計盗んできてやりましたよ。おお、でかした、言われた通りに盗んだんで無事任務は成功しましたが、そんなことよりあんなにいい時計身につけたいなんてやっぱり親分お目が高いですねまだあります親分パン屋に行ってパンを、魚屋に行って筋子を盗んできてやりましたよ。おお、でかした、おいらルパン三世 事故ちゃーん。これがあの私の考えた唯一の難しいんです本当にね、全然当日盛り上がらなかったんでね本当に、難しいなと思うんですけれども、いろんな仕事をしていろんな人と、知り合ったり触れ合ったりしていくとね、本当になんかいろんな人がいるのは面白いなと思うんですけれども、変な人ってねやっぱりいますね、代表的なのが代表的なのがっていうとおかしいんですけど、私の兄弟子の春風亭昇吾という人はもう私にとって代表的な変な人なんですね。28の時にですね、あの翔太のところに入門志願に来たんです。で師匠が聞いたらしいんです、お前ね、何か趣味とかあんのかって。話し方ってのは趣味が持つ、それ大事なんだ、お前趣味あんのか。そしたら翔吾兄さんですね、歴史が好きですって答えたそうなんです。お前歴史好きなのか。翔太も歴史が好きなんです。俺も歴史好きなんだ。歴史が好きってお前どの時代が好きなんだって聞かれて、翔吾兄さん、高校時代ですというふうに答えたんですね。変わってますね、変な人ですよ本当にね。28で入門した時にね、28で落語家になるってお前遅いよ、今まで何やってたんだって聞いたら、 IT 関係の仕事をしてたっていうんですね。 IT 関係ですね。ちょっと失礼ですけど、その IT 関係の仕事っていうのは、その仕事をしてそうな顔とそうじゃない顔がやっぱりあると思うんですね。翔吾兄さん、はっきり言ってそうじゃない方なんで、師匠もびっくりした。お前が IT 関係、いやいやでもね、お前 IT 関係って言うけどいろいろあるだろうな、具体的に何やってたんだって聞いたら、ネットカフェでバイトしてたって言うんです。変な人ですよ本当にね。よくソロも IT 関係って言ったなということで、こいつは可愛いとなって弟子入りが認められたという、そういう経緯のある人なんですけれども、そういうね、なんかこう変だなと思う人が結構身近にいたりして、池袋の美容室に私行ってね、毎月髪を切ってるんですね。あのそこの美容師さんが女性の方で30代半ばの方なんですけれども、こう髪切りながら大体その時事ネタですとか天気の話ですとか、芸能の話ですとか趣味の話で盛り上がると思うんですけれども、その人はですねちょっと話す内容が SF なんですね、かなり SF なんです。こう切りながら、地球って実は滅亡してるって考えたことありません？この間考えたんです。地球が実は滅亡してて、私たちももうこの世には本当は存在してないんじゃないか。なのにコンピューターの制御によって我々はあたかも存在してるかのように、まるでそうマトリックスのようになってるという、これが実際にあるんじゃないかって私はそう考えてるんです。シャンプー台へどうぞと。変な人なんですね。それからもうその人ずっと指名してね、あのお願いしてるんですけれども、打ち上げなんかにもね、そういうちょっとおかしな人っていうのはやっぱりいるんですよ。この間もあのお寺の落語会で終わってから打ち上げということでね、もう本当おじいちゃんおばあちゃんたちと一緒にこうお酒を飲んで喋ってたらですね、いろんなところに行ってる方なんでしょう。そのうちの一人がですね、翔陽さん本当によかった、いや素晴らしかった、いや何が素晴らしいってね、今日の落語はもちろんなんですけれども、こないだ聞いた芝浜がものすごいよかった、いや本当に私も今までいろんな人の芝浜聞いてましたけれども、あなたのこないだのあの芝浜がもう一番良かった、本当に素晴らしかったですよというふうにこう褒めてくれるんです。大絶賛。褒められて悪い気はしないですからね、なんかこう、ああなんかこう気分のいいもんだなというふうには思ってたんですけれども、ただ私芝浜やったことないんですね。これはちょっと早めに訂正しなくちゃいけないなと思いましてね、あの嬉しいんですけど、ただ僕あの芝浜やったことないんですよ。そうでしたか、いやそうでしたか、もうすぐですよそのおじいちゃん、そうでしたか、申し訳ございません、いやいや私もね今までもう本当にもういろんな落語聞いてごっちゃになっちゃって、もう年のせいもあるんでしょう、もう人違い、本当に失礼をいたしました、申し訳ございませんでしたというふうに謝るんではなく、いや翔陽さんやってましたよ芝浜。いやってないんですよ、やっ出ましたよ。こないだ50人ぐらいのお客さんが集まった落語会出てましたね。あー出てました。そのうちの30人ぐらいは女性だった。あー多かったかもしれないです。休憩取って1時間半、少ないお客さんなのにみっちりやった。 ああ、まあやりましたね。三席目芝浜やったでしょう。やってないんですよ。いや、やってましたよ。いやいや、やってないんですよ。いや、やってました。いや、そば生をやったんですよ僕は。やってましたよ、という会話を聞いてた周りの人たちが、初めのうちは、いや、あのおじいちゃんまた言ってるよだったのが、だんだんだんだん、翔陽さんやったんでしょ芝浜で、僕もなんかね、あれ、俺やったのかなというような気になるんですね。もう本当そういう変な人にはね、惑わされることなく最後までね、なんとかこう生きていきたいなと思うんですけれども、さあさあさあさあさあ、もう見た人はもう帰っておくれね。まだの人は見てもらって構わないけども、見た人は帰ってね、何度見たって同じなんだからね、これ生きだ俺、誰だか分かるって人は言ってもらって、いや、もう見た方は帰って、はいはい、まだの人前へ来て、前へ来て、はいはい、まだの人は前へ来て。楽しみですね。なんだいこの人、変な人出てきたね。ニヤニヤ笑ってんだ。あなたね、笑ってないで、ちょっとこれ、誰だか見て。ありがとうございます。私ね、生き倒れ見んの初めてなんですよ。大勢人が集まってるぞ、そろそろ始めろよ、そろそろ始めろって、始めろよ。お前さん、ちょっとこれ何にも始めないよ、生き倒れ、分かってますか、生き倒れでしょ、分かってますか、生き倒れ、死んでるんですよ。え、はい、死んでるのこれ、なんだ、生き倒れだって言うから生きて倒れてんのかと思って、これ死んでるんですか、はあ、誰なんです。
それが分からなくて困ってるんですよ、した人がどうか見てもらいたい。
あ、そうですか、分かりました、見ます。ああ、汚いね、これ誰だろうか分かんない、どうかしましたか、これ熊の野郎です。熊の野郎だなんてところを見ると、お前さん知ってる、知らない、知ってる、落ち着いて落ち着いて、どっちですか、知ってるんですか、知らないって言っていいほどに知ってます、知ってる、落ち着いて、どっちですか、知ってますよ、知ってるも何もね、もう隣に住んでるんです、同じ長屋なんですよ、もうとにかく可愛がってる弟分なんです、どうしてこんなことになっちゃって、はあ、おい熊、起きろ、しっかりしろ熊、いやしっかりしろったってダメでしょ、もうこの人死んでるんですからね、落ち着いて、とりあえず、いやよかった、でもね、誰だか分かった、ようやく分かったんだからさ、あ、そうですか、じゃあお前さん、おかみさんか何かに知らせに行ってもらえませんか。いやこの野郎はかかあなんていませんよ、かかあだけじゃね、もう本当にね、一人ぼっちのかわいそうな野郎なんですよ。ああ、そうなんですか、いや弱りましたねそれは、引き取り手がないってんじゃ困った、じゃあお前さんさ、この人と兄弟同様に付き合ってるんなら、お前さんこの人引き取ってもらえませんか。足は引き取ってもいいんですけどね、ただ熊の野郎がどう思うかってところがあるでしょ。いやそれはね、死んでますけれども、でも誰に引き取ってもらいたいかってのはなんとなくあると思うんです。熊の野郎がね、足が引き取って喜ぶとは思いませんけど、でもまあ足は別にいいんですけどね、やっぱり熊の野郎、じゃあこうしましょう、熊の野郎連れてきますよ。いやだから熊の野郎連れてきます、で引き取ってもらいましょう。なんだい、いやだからね、熊の野郎連れてきて、で本人に引き取ってもらえば何の問題もないでしょ、その方が話早いでしょ、そうしましょう。ちょっと待って、落ち着いてお前さん、何を言ってるんだい、誰を連れてくるんだい。だから熊の野郎ですよ。誰だいそれ。いやだから隣に住んでる可愛がってる弟分、それこの人でしょ、だからこの野郎ですよ。でお前さん誰を連れてくるん。いやだから熊の野郎ですよ、この野郎を連れてくるんですよ、でこの野郎に、この野郎を引き取ってもらうんです。おかしなこと言ってますか。おかしなことしか言ってないでしょ、あなたちょっと変な人だ、いや困るな本当に、こんなこの人死んでるんですよ。
いやだから死んでるんですよ。で死んでるから、来てもらわないと。生きてたら来てもらうことないでしょ。死んでるんだから来てもらってね。であの野郎に、この野郎があの野郎なのかどうかを見てもらうんですよ。でそうしないとだって分かんないでしょ。いやちょっと困るな本当に。のちょっと だからこの人はね、あのいいですか、これ死んでるんだからあなたその連れてこれないでしょ。いやあのね、だからあの、あなるほどね、あ分かりました分かりましたよ。あた熊に会ったことないからそんなことが言えるんだ。いいですか、熊の野郎ってのはね、もうとにかくぼーっとした野郎なんですよ。もうね、もう本当にもう見たら分かるね。死んだことに気づかねえで今も長屋で一人でぼーっとしてるんです。朝会ってるんだからね、もうここにいることに気づかねえで長屋でぼーっとしてる。その熊の野郎連れてきて、でこの熊の野郎を引き取ってもらうってことをあっちがしないといつまでたっても気づかないから。あ、何ですか、朝会ってるんですか。あ、じゃあ違います違います。この人ね、ゆんべからここで倒れてるんですから。そうでしょう。そういうことなんですよ。ゆんべからここで死んでるのにそこに気づかないで朝からずっと長屋でぼーっとしてるような野郎だから連れてこないといけない。そうでしょう。いやそうじゃないでしょう。ちょっと待って、なんですかあと話わからないね。だこんだけ言ってる。だから熊の野郎連れてきてそれで引き取ってもらう。なんで足が引き取るよりもその方が早いって話をどうして あなたと話してると話が分かんなくなるな、こっちまで。それこっちのセリフですよ。困りますよ。とりあえず連れてきますからね。あんたここで待ってて。いやいや、ちょっと待って、ちょっと、おい、行っちゃった。困りましたね。なんで今の、おかしな人でしょ。あんなまた来るって言ってんだから。いや来てもらっちゃ困りますね本当に。何やってんだろうな、あの野郎、本当に。まったく、まおい、熊子、熊子、昼間から大きな声で、なんだよ、兄、なんだよ、おめえはそんなところでぼーっとしてるところを見るとやっぱり気づいてねえんだな。何かあった、あったなんてのんきなことを言ってよくお前平気でいられるね。何かしくじった、しくじったなんてもんじゃねえだろおめえは。いい、俺がちゃんと話してやるから、おめえいいか、驚くなよな。俺今何言ってきたんだ、ほらあるだろ、あ浅草の観音様の脇に抜けたあの、あ雷門だな、雷門のところ行ったら大勢人が集まってんだよ。なんだろうなと思って中入ったら行き倒れだな。でこの行き倒れがもう着物の柄から顔からもうそのまんまおめえだよ。兄の言ってることはなんだかさっぱりわからない。わからねえかな、俺がこれだけ言って。だからな、早い話が、おめえはゆんべ死んだんだ。死んでないよ、生きてるよ。お前は生きてるよだなんてことを言ってるところを見るとまだ気づかねえのか。死んでんだおめえは。いや死んでないよ。だって俺と兄とここで今こうやって話をしてる。だから驚いてんじゃねえか俺は。死んだことに気づかねえで平気で話なんかしてられんだからよ。だって死んだような気がしないよ。お前死んだことあんのか。ねえだろ。死んだことがなかったら死んだような気がどういう気かだってお前分からねえじゃねえか。そうだろ。いやでもじゃねえよおめえ。じゃあゆんべ何してたんだよ。ゆんべは吉原冷やかしてからいつものお店でゴンゴーぐらいやったかな。いい心持ちになって帰ってきた。どこ通ってきた。浅草の観音様の脇抜けて雷門のとこを通って、気づいたらうちにいた。ほら見ろ、そうじゃねえかよ。おめえはな、いいか、雷門のところで悪い酒がなんかに当たってそのままぶっ倒れちゃった。そのことに気づかねえでおめえは死んでんのにうちまで来ちまったんだよ。そういうことになるだろう。なるかな。なるじゃねえか。そうなの。 死んだの俺。死んだんだよおめえは。そう言われてみるとそんな気がしてきたな。死んだのか俺。死んだんだおめえは。行くぞ。行くってどこ。どこって決まってんじゃねえかよ。死骸を引き取りに行くんだよ。俺が俺の死骸を引き取るの。そうだよ。いやでも今さらこれが私のですなんてなんか決まりが悪い。何を言ってんだ。おめえがおめえの死骸引き取るんだから決まり悪いことねえじゃねえか。いいよ俺が言ってやるからな。向こうだってお前本人が出てこられたら渡すしかねえじゃねえかよな。いい支度しろ支度ったく本当に。おめえぐらいそそっかしい野郎はねえの本当に。俺が見つけたからよかった。他の誰かが見つけたらお前大変なことになってたんだ。面倒なことになってたんだからお前感謝しろったくね。おお見ろ見ろ見ろ大勢人が集まってんだ。これだよみんなこれな。おめえのこと見てんだ。見られてんだからよおめえは本当に。俺が言ってやるからよ。おおおちょちょちょどいてくれどいてくれ。え本人連れてきてんだ。いや行き倒れの本人だよ。急にどいたなおめえら。あどうも先ほどは。また来たあの人。困るんだあの人来ると話わからなくなっちゃうんだからさ。お前さ人違いだったろ。そりゃね花のうちはこの野郎も死んだような気がしねえなんてことを言ってましたよ。でもねあっしがちゃんと言い聞かせてやるとああそういうことかってんでやっと納得してくれたみたいでね。おうおう本人本人こっち来いな、おめえだってちゃんとおめえこのおじいさんがいろいろ面倒を見てくれてんだ。お世話になってんだからおめえちゃんとお礼を申し上げな。
あどうもすいません。私ゆんべここで死んじゃったそうで。
同じようなのが増えちゃったよ。困りますよお前さん。いやいや人違いなんですからちゃんと見て。これお前さんじゃない。
いやいいです。生地死に目には合わねえ方が。
今度の方が強烈だね。お前さんじゃないんだからちょっといいからちゃんと見て。
いや本当にいいです。
いいからお前見ろよお前。おめえが見なきゃ向こうだっておめえだってことが分からねえんだから。分からなきゃ渡せねえんだ。分かりゃ渡せるんだおめえだって。いいから早く見ろ。
あそうじゃあ見るけどさあ、これが俺か。
そうだよ、
なんか面汚ねえな。
そりゃおめえ死んだら面なんて汚れるんだよ。
それになんか随分と太ってるよ。
死んだら面なんてのはもう膨らむんだよ。
そうか。
どうしましたか。俺です、そんなわけないんだからちょっとちゃんと見て。お前さんじゃない。
いや間違いありませんよ。これ俺ですよ。あどうしてこんなことになっちゃって。もうこんな姿になるぐらいだったらもっとおめえも送っときゃよかったよ。
もうちょっと泣いたってしょうがねえじゃねえかおめえ。ほらほらだけだけだけ。いい俺が手伝ってやるからな。ほらだけ。
すまねえなあに死んで間に迷惑かけちゃってさ。
よいしょちょっとダメですよ。抱いたらちょっと困るな。そんな触んないで。ちょっとお前さんじゃないんだから見てわからないってしょうがないな。お前さんじゃない。うるせえなおめえもいつまで経ったってわからねえやつだな。え本人が本人だって言ってんだから間違いねえじゃねえかよ。ったくいいだけだけだけ。
すまねえなあに死んでまで迷惑かけちゃって本当に。あれなんだか兄分からなくなってきちゃった。
どうしたい。
抱かれてんのは確かに俺なんだけど抱いてる俺は誰だろう。
さあ聞いていただきましたのは春風亭昇陽さん。年目は粗骨長屋でございました。粗骨長屋ねえ、聞いていただけましたかね。まあ、枕からね本ネタ入って大体15分ずつくらいの配分なんですけれども、枕がねお気づきでしたでしょうか。思い込みが激しい人、まあ、つまり昇陽さん、まあ、いろんな、ね、美容師さんとのお話とかも経て落語会で芝浜やってないのにお客さんに芝浜やってましたよねって言われたっていうエピソードありましたよね。で周りの人もやったんじゃないかみたいな空気を出して最終的に自分もやったのかななんていうぐらいの錯覚を抱いたっていうお話から粗骨長屋というお話でしたよね。これも自分では死んだとは思っていないんですけど他の人から死んだと言われてで周りもそう思っているような空気、 まあ、なので、まあ、聴衆というのもね描かれていたと思うんですけれども、それによって徐々に自分が死んだと思い込むっていうような人のお話で、実は共通したテーマが現代にもあるよねっていう、まあ、非常にこう現代と古典の世界っていうものをつなぎ方としては正攻法といいますかね、ですけれども取ってつけたような感じじゃないというかね、本当にこの間先日あった、まあ、しかも落語会だったらね、なんかいかにもこう直面しそうなまあ、シチュエーションからこういう話につなげるっていう見事さですよね。大変なんかこう興味深く聞いた一席でございました。あ、こういう構成してくるんだなっていう、まあ松陽さんね、まだ本当にこれからいろんなところまだ楽しくなってくるだろうなっていう可能性を感じさせる一席でもございますしね。毎講座この渋谷落語いろいろ頭をひねってね臨んできてくださっております。まあ、ぜひこの松陽さん追いかける意味でも気になった人は7月13日土曜日5時からの渋谷落語足を運んでみていただければと思います。今月はねこちらくさんが最終日のトリを取ったりとか、まあ、あと3連休ありますから土日月と、まあ、どこか 土日月の祝日は2時からの会と5時からの会2回ありますからね、もうどこでもいいのでお友達を連れて来場していただけると助かるなというところでございます。当日券もたくさん用意しております。まあ、確実に聞きたいという方は、まあ、前売り券買っていただくのが一番いいかなと思うんですけどね。正蔵師匠も登場いたします。大福さんも鳥を取ります。先達師匠鳥を取ります。今月はね蜃気楼龍玉師匠という方も初日呼んでいたりとか、コスケロック師匠の鳥の会もございます。ちょっと会談みたいなのもね出るかもしれませんけれども、これは本当に楽しみな会の連続でございます。ぜひぜひ皆さんね来ていただければと思います。ポッドキャストの感想や渋谷落語の講演の感想は shiburaku@gmail.com まで、メールをください。ポッドキャストの感想ね、一度メールしたという人はツイッターでぜひ聞かせてください。ハッシュタグしぶらくカタカナでハッシュタグしぶらくでございます。もう一通ぐらいメール紹介しときましょうかね。はじめまして、瀬戸内在住の K と申します。ありがとうございます。遠くはね瀬戸内海から聞いてくださってるんですね。もともとラジオ好きでポッドキャストを聞いており、ある日しぶらくにたどり着きました。それ以来楽しく拝聴しております。二つ目の落語家さんのみならず、私にとって大きな収穫は玉川大福さんの浪曲に巡り会えたことでした。ありがたいね。落語講談以上に聞く機会が少ない浪曲ですが、戦闘激戦区、地べたの二人、月刊シリーズ全て楽しく聞いております。今後は古典も聞いてみようと思っております。今後も楽しみにしておりますということで、いただきました。 K さんありがとうございます。ちょうどねこの渋谷落語をやっているユーロスペースというところでね、この6月には浪曲映画特集というのもあって、浪曲の映画プラス浪曲実際にやるというね、公演ございまして、特別公演、まあ、こちらの方も大変盛況好評ということでありがとうございます。まあ、浪曲今来てますよ。まあ、七福さん大福さんを中心にですね、また上の世代、さらには今これからの若手、あるいは西からの、お仲間も来たりとかね、本当に、まあ、少ない中でももう今挙党体制というかね、もう超党派で、もう挑んでいるというところでございましょう。浪曲、まあ、本当にねこの渋谷落語にも、まあ、どうしても出ていただきたいということで、まあ最初はね無茶なお願いでしたけれども、まあ、大福さん七福さんずっと出てくださっております。7月はねお二方ともご出演でございます。七福さんは先ほど申しました通り松陽さんと同じ公演、大福さんは月曜祝日の最終公演ですね、5時から7時の会でございます。また7月13日の土曜日は8時から鉄板演芸会、今月もございます。よろしかったら来てくださいね。当日券1000円でございます。私もおりますので、ぜひ、渋谷落語会場でお会いしましょう。皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。